先週の金曜日、いつものようにガスの検診が行われて、測定結果がポストに投げ込まれていきました。その報告書を見てびっくりしました。なんとガスの検診結果がゼロ、ガス代もゼロ、メーターが全く動いていない、そんな結果でした。いかに一緒に食事をしていないのか、こんな数字からもはっきり見えてくる教会のありさまです。5月連休も終わり、予想していたとはいえ、日本の緊急事態宣言は解除されないままに、各都道府県あるいはそれぞれの地域の為政者に判断が任されていきました。この佐世保では小学校などの再開は18日からになったそうです。8日の金曜日に登校日だったそうで、10時半には子どもたちが帰宅してきました。めんどくさそうにマスクに首に下ろしておしゃべりをしている子どもたち、早く自由に気にしないで勉強あるいは遊びに楽しんでほしいなと心から願いました。さて、ガリラヤ湖の漁師シモン・ペテロとその仲間たちに次いで、本日の箇所は徴税人レビの証明が記されています。ルカによる福音書にはレビのほかに徴税人ザーカイなどさまざまな徴税人が登場してきます。徴税人とはローマ帝国の下でユダヤ人から徴税する仕事を委託された人を指します。彼らは決められた納税金を自分たちの必要経費、それを自由に加えて徴税していったので、敵のために働いて私腹を肥やしている、そんなふうに罪人の一人として言われた職業であったようです。バプテスマのヨハネにバプテスマを受けようとして徴税人たちがやってきたとき、ヨハネはこんなふうに言いました。規定以上のものは取り立てるな、そんな厳しい言葉が届けられたように、当時の様子がうかがえます。この徴税人たちにも組織があって、徴税人の頭ザーカイ、そしてまた今日の徴税人レビは徴税所といういわば通行税や関税を取り立てるような、そんな場所で上司に渡していく下請けの仕事が任されていたようです。主イエスはこのレビという徴税人の交通の要所にある主税所に座っているのを見て、私に従いなさいと声をかけます。すると彼は何もかも捨てて立ち上がり従っていくのでした。イエスが私に従いなさいと声をかけると、まるで魔法のように誰もが従っていったわけではありません。主イエスの言葉に対してある人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと応答し、また別の人は、主よ、あなたに従います、しかしまず私の家の者たちに別れを告げることを許してくださいと答えていくのです。これに対して主イエスは、神の国にふさわしくないとまで言われるのです。さらに、自分の十字架を追って私についてくるものでなければ私の弟子ではない、弟子ではありえないとまで言われたのです。ですから聖書に登場して弟子と言われた名前が残されている人々、それ以外にも多くの人々に主イエスは私に従いなさいと言われたのでしょう。その言葉に応答するかどうかはその人次第。それであっても主イエスは喜んで私に従いなさいと声をかけて行かれたのです。そして現代に生きる私たち一人一人に向かっても主イエスは私に従いなさいと声をかけて行かれるのです。主税人レビは主イエスの言葉に応答して座っていた場所から立ち上がって従っていったのです。きっとレビは復活の主イエスに出会い直してからもこの場面を何度でも 初代教会で証していったんでしょう。あの時の決断は実に素晴らしい出来事の始まりだった。そして主イエスは今も生きて働いておられる、そのことを証言し続けていたわけです。しかし私たちは、彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったという言葉につまずいていくのです。先のシモン・ペテロたちの時も、すべてを捨ててイエスに従ったと記されています。そのような言葉に対して、すべてを捨てたって言うけど、ペテロは初代教会で妻を同伴しているし、このレビも何個もかも捨ててしまったと言ったら、次の節で大宴会など開けるわけがないと、ブツブツとつぶやきが聞こえてきそうです。原点に戻ってみると、こんな言葉でした。すべてを置いてから、すべてから離れて、あるいはすべてを残してというような言葉が使われているのです。彼らにとって収入源であり、自分の生活の中心であった漁師、あるいは徴税人という立場や職業、そこから完全に離れていった、そのような言葉として、すべてを捨ててと翻訳されているようです。彼は自分の家で主イエスのために盛大な宴会を開き、自分の仲間たちを呼び、一緒の食卓に着くのでした。レビは自分の持っている財産をしっかり握りしめる、これをやめてしまったんです。喜びを分かち合うために用いると決心することができたわけです。誰かと共に罪が許されて生きる、この喜びを証しするために盛大な宴会を開いたわけです。当時のユダヤの社会では、食卓を共にするということは、とても綿密な、そして濃厚接触者であったということです。握手するとか肩を抱き合う以上に、一緒に食卓を囲む、そのことの親密さは、私たちは同類だし、私たちは仲間なんだ、そんなふうな喜びの表し方でありました。私たちはいつも主の晩餐式を行います。そして主の晩餐式の一つの大きな意味は、誰と一緒にこの主の晩餐式を受けるかということです。イエスが行われた最後の晩餐で共に食卓に着いたのは誰だったか。実に親しい関係性の弟子たちでした。3年間、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもないと言われたほどに、旅から旅へ巡り回って福音を伝え、病を癒し、悪霊を追い出していく激務の中で、共にささやかな食事を一緒にする、この喜びの時を思い起こすことができるのです。そしてあの最後の晩餐、これを思い起こし記念して、主の晩餐式が今私たちに行われていく、それの私たちなのです。このように私たちは2000年前に主イエスが行ってくださった主の晩餐式を思い起こし、今罪が許された親しい仲間と共に食する現在を喜び、そして来たるべき日を覚えて主の晩餐を受けることこそ、まさに過去、現在、そして来たるべき日を覚えていくことになるのです。主の晩餐を受ける、そのことはまさに神の国の祝宴、この体験であるのです。朝鮮人レビが開催した大宴会に加わろうともしない、文句をつけた、それがファリサイの人々とその立法学者でした。ファリサイとは、分離するという言葉に由来します。彼らは自分たちを神の前に性別されたものと自負しているものでした。彼らにとって汚れている、あるいは汚れていないという、その言葉が大切だったんです。そして極めて大問題でした。立法に従って汚れを判断するわけですから、自分たちは汚れから離れて生きるということが非常に大切な生き方であったんです。ですから徴税人など汚れている という罪人とは距離を置き仲間になるありえないことでありました。彼に対して主イエスは当時の格言をもじって、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためであると言われたのです。すなわち主イエスがこの世に来たのは正しい人と自負しているファリサイ派の人々のためではなくて、罪の許しの宣言によって悔い改めが起こされる罪人こそが救われるためであるとされたのです。この場面は他の福音書にも描かれています。しかし罪人を招いて悔い改めさせるためとしたのはルカによる福音書だけです。主イエスご自身がご自分がこの世に使わされたその使命は正しい人、義人を招く、呼び寄せるためではなく、罪人たちを悔い改め、メタノイアに向けて呼び寄せるためと表明されたのです。お聞きになったことがあるかもしれません。悔い改め、メタノイア、これが主イエスの大きな宣教の大きな使命でした。またこの活動を現在まで、神の国の完成まで継続されていると、ルカはその時勢を過去から未来につながる完了形で使っているのです。著者ルカは、このイエス様の働きは限りなく続く、神の国の完成までと強く強く語っているんです。ところが私たちは、悔い改めというと何か悪いことをしてこれからはもうしません、ごめんなさい、そんなことを言っているのが悔い改めのように間違った判断をします。こんな言葉にも出会います。私はクリスチャンになったんだけどちっとも清い心にはならないし、ますます自分の考えていることやふとやってしまうことが汚れた嫌な思いが自分の中にあるし、自己中心的な私がいるんですよね、毎日悔い改めないと。いやいや、悔い改めとはそんなことではないのです。このメタノイアとはもともと方向転換という言葉が語源になっていて、今まで自分で考えて自分で決定して歩みを進めようとしたその人のその言葉を神様に聞いて神様と共に歩む、その生き方に変えられていくことこそがメタノイアであるのです。聖書にはこの徴税人レビが今までどんな生き方をしていたのか、そんなことを記そうとはしません。ただ主イエスの私に従いなさいという言葉に応答して自分の立場や職業からすっかり離れるために立ち上がって主イエスに従っていったことが描かれています。さらに自分たちの同胞、すなわち人々から罪人と言われて差別されて片隅に追いやられてしまっている人々を招いて大宴会を開いた、それがレビのやり方でした。彼の思い、彼の考え方、まさに自分ではなく他者との関係性に開かれ変えられていった、このことこそがメタノイア、悔い改めであると著者ルカは記すのです。感染拡大、感染症拡大といろんな声が聞こえてきます。3月からは教会では愛参会など一緒に食事をすることがなくなってしまいました。またこの5月も第一週に実施していた主の晩餐式も行うことができませんでした。しかし考えてみましょう。私たちの命が守られています。私たちの家庭で礼拝する機会が与えられています。家庭で礼拝したらこんなことがあったよ、そんな喜びの報告も聞くことができました。こんな時だからこそ自分のこと、自分の家族のことだけでなくあの人のこと、あの人の痛みのこと、そのように祈り合っていきたいと思うのです。 忍耐するそのような時期でありましょう。しかし主の恵みは変わることがありません。数えようと思っても数えられないほどに大きな愛で私たちは包まれているんです。だからこそ喜んで主に賛美を届けたいと願います。今日応答賛美に選んだ103番、望みも消えゆくまでにを選びました。この賛美歌は中学生の時に私が宣教師から一番最初に教えてもらった英語の賛美歌です。 Count your blessing。 厳しい状況、その中でも指折り数える主の恵み、数えてみよう主の恵みを共に歌いたいと心から願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたからの恵みをたくさんいただいている私たちがいます。心から感謝いたします。徴税人レビがあなたの言葉、私に従いなさいと言われた時、すべてのものを置いてあなたに従っていたその場面を聞きました。私たちもあなたから私に従いなさいと御言葉をいただき、今までの自分ではなく新しい自分へと招かれていることを思います。主よ、どうぞお一人お一人が今不平不満や不安の中で陥るのではなく、あなたの恵みをいただき、あなたの恵みを数え、そして喜んで立ち上がって生きていく他者のために生きる私たちであるように、どうぞ導いていってください。すべてのご家庭での礼拝をどうぞ祝福していてください。この祈り、イエス様の御名で祈ります。アーメン。